お願いします。ハレルヤ、天の地なる神様、感謝します。暑い、夏になりましたけども、神様、これから、あなたの御言葉、もっともっと、この外の気温以上に、暑い、あなたのメッセージを、どうか御言葉から取り継ぐことができますように。神様、子供たちだけでなく、私たち大人も、すべての世代が本当にこの御言葉によって熱く燃やされて、あなたを愛し、あなたを求めることができますように。感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。今日のメッセージのタイトル、御言葉の感動ということで、ちょっと、通読と前後するんですけども、使徒の働き8章25から25節から40節のところをやっていきます。レジュメに3つまたポイントがありますので、見ながら進んでいきたいと思いますけども、御言葉の感動、皆さん最近御言葉に感動したことありますか？ね、御言葉というのは本当にね、感動、私たちの人生、私たちの御言葉でなくても、感動というものがね、この人生を動かしている。そしてこの、私たちの普段読んでる聖書というのは、本当にその感動の宝庫です。今日はそれをね、一緒に見ていきたいと思うんですけども、使徒の働き6章4節にこうあります。そして私たちはもっぱら、祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。神様の御言葉、教会というのは、私ね、海賊の格好をしたり、子供の働きとかいろいろ屋上でバーベキューとかやりますけども、一番大事な仕事は御言葉を語ることです。聖書が語られなければ意味がないんですね。どんなに人が集まっても、どんなに楽しいことがあっても、どんなに賛美が素晴らしくても、やっぱり御言葉が、必要なんです。で、これは、使徒の働きの中で、その教会のリーダーたちが言ったことなんですけども、私たち、つまりこの牧会者は特にですね、祈りと御言葉の奉仕に励みたいと思います。私もそれに、励んで、それに命かけてます。今日の箇所は、8章25節からなんですけども、一番最初、御言葉は私たちのすぐ近くにあるということで、ピリポという人が出てきます。聖書を読みします。使徒の働き8章25節から。このようにして、人たちは、おごそかに証をし、また主の言葉を語って後、エルサレムへの帰途につき、サマリア人の多くの村でも福音を述べ伝えた。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今、荒れ果てていると。聖霊、ここでは聖霊が語ります。でも私たちにとっては、この御言葉が語ってくる時があります。御言葉は聖書が私たちに語ることがあります。その時に、それに従うことができるかどうか。このピリポという人、サマリアというところに行って、エルサレムからサマリア、つまり、福音が、ね、ペンテコステの時に、このエルサレムからユダ、サマリア、全世界やってありますよね。その通りになって、サマリアで今大リバイバルが起きています。サマリアが今熱いという状況で。で、そこで、この、ピリポはもっともっとそこで伝道し福音を伝えなければいけない。ところが主の使いがピリポにこう言ったんですね。今から立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道、つまり荒れ果てた寂しい道に行きなさいというふうに言うんですね。今いる快適な場所を立ち去って荒野に出ていくことができるかどうか。例えば神様に言われたとしても、あなただったらどうします、私だったらどうするでしょうか。例えばね、自分だったら、いやちょっと待ってください、嫌ですよと。今、すごくね、盛り上がってるところなんです。ね、私が行って伝道したらすごい働きがもう大きくなってるし、今自分がそこにね、いなくなったら大変なことになるじゃないですか。私はここに残りますと。他の人を探してください。って言うかもしれない。例えば、いや、わかりました。行きましょう。行きますけども、ちょっと半年後、もしくは1年後にしてくださいと。ね、今はここが大事なんです。今、せっかくね、こんだけ盛り上がってるし、ここが必要なんです。そう言うかもしれない。またはこんなこと言うかもしれない。いや、わかりました。じゃあ、理由を聞かせてください。なぜ私が行かなきゃいけないのか、なぜ今なのか、ちゃんと理由が説明されて、私それ理解できたら私行きますよっていう人もいるかもしれないですね。皆さんだったらどうするでしょうか。ピリポはどうしたか。そこで彼は立って出かけた。何も言わないんですね。もう、はい、出かけると。この立ってっていう言葉が、今度はギリシャ語ですね。アニステーミと言って、今日はやらないんですけど、来週のメッセージはこれがいっぱい出てきます。アニステーミ。人の働きの中で、この立って、起き上がってっていう言葉、アニステーミっていう言葉は何回も出てくる大事な言葉なんですけども、この、ピリポはもうすぐにその神様の言葉を聞いて、すぐに出て行きました。立って出かけました。今日最初のところ、神様のアレンジに気づくという、ことを書きましたけども、 神様のこの言葉という、神様のこの計画というのは偶然ではないんですね。私たちに神様は聖書を通して言葉を語ります。御言葉を通して私たちにメッセージを語ります。そして神様は私たちの人生をアレンジします。次にどこに行くのか、何をするのか、どこに向かうのか、誰に会うのか。そしてあなたの近くにある御言葉、聖霊の声に気づくことによって、私たちは神様のアレンジの中に入っていくことができるんですね。このアレンジという言葉、実はこのメッセージ前にも、ちょっと何年か前にね、別の視点から、このアレンジということでメッセージしたことがあったんですけども、その頃うちの娘、長女の方がアメリカに行ってまして、その時にですね、アメリカの教会でこんな話があったと。ヨナの話で、ね、ヨナの話。魚に飲み込まれるね、あのヨナの話でしょ。で、英語のある訳では、神様がヨナに魚をアレンジしたって書かれてる。面白いな。そんな話をしたんです。神様は魚をアレンジしたと。なんか面白いワクワクしてますね。神様がヨナのために。ヨナというのは神様からこうしなさいって言われて、いやいや、それは嫌ですって言って逃げた人ですよね。逃げたそのヨナを追っかけるために、たった一人追っかけるために神様は魚をアレンジしました。さっき LT でね、ちょっといい言葉があったんで。私たちは神の作品と言いますよね。ね。ということは、作品である限り神様はアフターケアちゃんとしてくるんですよ。作った限り責任持ってアレンジするし、何か必要なものは全部与えてください。神様がね、ヨナがちょっとね、こう、今、離れてる時。腕時計見ながらね、よし、じゃあ、ちょっと、お前たち、ね、いろんな神様の天使とか使って、10時20分、ジャストに嵐を起こすからと。ね。嵐の係、やってくれと。で、嵐が起きます。ドラーって嵐が起きます。船がもう沈みそうになります。で、そろそろいいかな、じゃあ12時ぐらいまでやっておこうかって。12時ジャストに魚を送り込もうと。よし、魚行けと。ね。神様そうやってアレンジするんですよ。で、この大きな魚というのはもしかしたらそのためだけに、ヨナ専用の魚かもしれない。ね、神様アレンジしたんですよ。で、その後、ヨナ今度はね、たった一人の、神様はヨナたった一人のために、嵐は起こすわ、大きな魚は備えるわ、今度は、遠駒の木、ね、ヨナ最後の方で、暑い中、遠駒の木っていうのに救われますよね、遠駒の木が生えますよ、一晩で。で、ヨナが、あ、よかった、こう涼しくなった。で、その後ね、今度神様は、よし、じゃあ今や、虫を送って、この遠駒の木を枯らそう。で、一晩で遠駒の木が枯らすと。もう、たった一人ヨナのためにそこまでしてくださる神様。もうそこまで大騒ぎしてね、もういろんなものを送り込んで、やってくださる神様というのは、今の私たちの神様でもあって、私たちもヨナと同じように、いろんなものを神様はアレンジしてくださっているんです。私たち一人一人神様の作品ですから。神様の計画の中を歩むために必要なものはすべてね、実は与えられてるんです。主の山に備えありと、アドナエレと言いますけども、もしそんな神様、私たちのためにそこまでことができる神様でしてくださる神様だと考えると、私たち、もう、神様やばってなるよね、と。神様はかはーってなりますよ。なんかそんな話をね、娘とした覚えがあります。このピリポとエチオピアの交換の出会いにも神様のアレンジがありました。主はピリポを華やかで仲間もいて快適な場所から、寂しい荒野へと、行くようにアレンジします。寂しい人気のない道をガザへと下っていくピリポがいます。一方、遥か遠いエチオピアという国からエルサレムに礼拝のためにやってきた高官、エチオピアの高官は馬車を南へ、故郷エチオピアへと帰りの道に、います。この二人本来だったら絶対に交わらないんですね。絶対に交わらないはずの二人が、広い世界の中でもしかしたら砂漠のようなね、荒れ地だったかもしれない。その中で偶然の出会いをすると。偶然じゃないんですよ。神様がそのようにアレンジしたんです。あなたの近くにある御言葉に、聖霊の声に気づくことから神様のアレンジの中に私たちは入っていくことができます。神様の声に気づいたとき、その通りに従ったときに、私たちは神様の計画、神様のアレンジの中を歩き出すことができるんですね。ローマの10章8節こうあります。御言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。神様は私たちに、言葉を語ります。それは私たちと住む近くにいつもあります。それに気づくか気づかないか。では、次のところ。 今度のじゃあエチオピアの宦官の話をしていきたいと思います。御言葉を求める人を神様は放っておかないんですね。このエチオピアの宦官、実は不思議な人です。27節から読んでいきます。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王、勘だけの高官で、女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいたと。これエチオピアの宦官って実はもう謎の人物、よくね、わからない人物だね。で、エチオピア人、クシュ人とも言われてるんですけども、当然異邦人です。この地域の人たちは肌の黒いね、そういう、人だと言われてます。で、ある人は、いや、もともとユダヤ人だけども、まあ、離散したね、ディアスポラっていうのかな、エチオピアに住んでるけど、もともとユダヤ人だった。そういう人もいるけども、でも、この異邦人で肌の色も黒いっていう説の方が強いですね。で、さらに、ジョー・カンダケの高官である。ジョー・カンダケっていうのは、このカンダケっていう名前じゃなくて、よく王様のことパロっていうじゃないですか。どの王様もパロ。同じように、そう、称号のことらしい。だから、女王イコール勘だけ、王様イコールパロっていうような感じの言葉で、まあ、でも女王のについてる、まあ、高級官僚。で、最高権力者の部下ですよ。ね。で、さらに、書いてありますけど、大蔵大臣ですよ。財産全部を管理して、地位と富を持つエリートです。で、ですけども、彼は、この宦官であった。これはこの、ですよね、後でまた出てきますけども、男性が、その、まあ、そういう大事なものを切ってしまって、そういう、ね、立場になって、で、ユダヤ人と当然罪人ですよ。とんでもないですよ。でも、にもかかわらず彼がなぜか、エルサレムで礼拝して帰ってきたと。しかも、遠くエチオピアからエルサレムまでわざわざ行って、後で地図出しますけども、エチオピアって今で言うとそのアフリカの角のあたりですよね。で、そこまで行って礼拝してると。さらに、聖書持って読んでると。この当時の聖書って、もう高価な写本ですから、普通の人じゃ持てない。そういうちょっとね、よくわからない、ありえない謎の人物なんですね。エチオピアというと、このね、この角の、アフリカの角の部分。で、ナイル川つまりナイル川ずっと下ってって、行かなきゃいけない。当然何日もね、かかる長旅をしてきて、礼拝していきました。まあ、こんな絵が、これレンブラントだったかな。まあ、ここの絵は、ちょっと肌の色の黒い人が、エチオピアの高官で、この人が、ピリポということになってますけども、宦官っていう、ね、中国なんか有名ですね。三国志とかの、なんか宦官出てきますけども、この人は中東の方の宦官の、なんかね、隊長格の、結構立派な感じの人ですけども、この人宦官のそうです。で、こちらは、ヨーロッパ系、ヨーロッパの方の、まあ、ローマとかね、そういう時にもいた宦官ということで、つまり、男性なんですけども、生殖機能を取ってしまって、で、要はその、女王とかね、そういうこう、お世話をするために、あんまりこう、間違いがあっちゃいけないと。日本の場合、宦官じゃなくて、日本は大奥っていう形にね、して、女性をいっぱい集めた感じにしましたけども、外国は特に中国なんか特にね、宦官っていう、制度があって、よく中国では、宦官は人にあらずと言われたそうです。ただ、人間でない影のような存在だから、どんどんどんどん用いられて、結果的に権力はね、持つんです。中国なんかは、十条寺とかって、出てくる、そのね、権力者になってくる。で、この人も、宦官なんだけども、権力はあったと。ただ、ユダヤ人にとっては、もうとんでもない、もう罪人ですよ。なのに、エルサレムで礼拝をして帰ってきて聖書を読んでいたというそういう人物がこのエチオピアの宦官です。で、聖書で何て言ってるか宦官のことが聖書で書いてあるんですね。あんまりこれ教会の日曜日にね大きな声で朗読するところじゃないですけども、みんなで一緒に読んでもあれですけど私読みますけども、宦官の潰れた者、陰茎を切り取られた者は主の集会に加わってはならないと新明記に書いてある。つまり宦官は主の集会に加わってはならない。はっきり書かれてる。なのに彼は、にもかかわらず、エルサレムに行って、礼拝しました。礼拝するときはいろんな、このね、やっぱりこう、順番というか、その偉い人順にこう、礼拝する場所が決まっていて、異邦人は入れないところがあったね。まずユダヤ人が入れるところ。まあ、その前にあれですよね、レビ人とか、祭司とか入れる場所があって、ユダヤ人が入れる場所があって、異邦人が入れる場所があって、もしかしたら、宦官は、 その本当にね、外の方の、教会だったら街道にも入れずに、でも外から礼拝してたのかもしれない。なぜかというと、主の集会に本当は加わってはいけないって書かれてる。そういうこの宦官という人。でも彼は、それでも礼拝をし、聖書を読んでいたんですね。ここでそれを、今度ね、ピリポの立場になります。ピリポは、そんな宦官をどう思うか。ピリポの目にはどう映るのか。もし、ピリポだけが、神様の声を聞かずに、ピリポだけの判断で行ったとすると、このピリポとこの宦官は出会うことはなかったと思います。ね、ピリポの目からは、彼は異邦人であると。宦官であると、罪人である。しかも、もう、すごく偉い、自分よりも全然偉いね。しかも物騒な外国人の、こう、なんか、もう馬車の、当然護衛もいたでしょうし、自分が行ったら下手したら殺されるかもしれない。そういう物騒なところに別に声かけたくないし、声かけるにふさわしくない人間だし、で、さらに自分は歩きで向こうは馬車と。ね、どのぐらいの馬車かわかりませんけども、追いつかないかもしれないし、まあ、別に普通だったら声かけないで、まあ、ちょっとあんまりこう、かかりたくないな、思ってもおかしくない。ですけども、なんて言ったか。御霊がピリポに近寄ってあの場所と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうしてわかりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだと、ありますと。またもや、御声に従います。神様の声に、御言葉に従います。で、すぐに走っていくと、そこで初めて彼が聖書を読んでるってことに気づくんですね。あ、イザヤ書を読んでるこの人。で、言うんですよ。あなたは、その読んでることをイザヤ書ね、読んでますけど、わかりますか？で、その、宦官は、いや、わからないんですよ。導く人がいなければ、私にはわからないんです。そういうわけですね。まあ、こんな感じで、こう。話しかけたと。ね。これ、従わなかったら、近くに行かなかったし、近くに行かなかったら、彼が、聖書を読んでるってことを気づかなかったわけですね。でも今ここで、一緒に馬車に乗って、今度は、一緒に読むわけです。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として、毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は、癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって言った。預言者は一体誰についてこれを言ってるんですか？どうか教えてください。自分についてですか？それとも誰か他の人についてですか？ピリポは口を開き、この聖句から始めて、イエスのことを彼に述べ伝えたと。あります。宦官はピリポに言います。この彼というのは誰なんですか？何のことが書いてあるんですか？これ、急にまた話が変わっちゃう。鹿のようにって賛美歌ありますよ。賛美ありますね。谷川の流れをってゴスペルでもやりましたね。鹿が谷川の流れを慕い仰ぐように、神を私の魂はあなたを慕い仰ぎますって、詩篇42章1節から来てるんですけども、これ、元々のシチュエーションってそんなのんびりしたもんじゃないですよね。谷川のとか言ってる場合じゃないですよ。この川、谷川というのは、イスラエルのこの谷というのは、もう深い、こう切り立った崖の下にあって、しかも、川なのに水が流れてないんです。実はね、何にそれって思うかもしれない。でも、山登りとかする人はね、時々あるの。伏流といって、水がいっぱい、雨が降った時に川になるんだけども、普段は川じゃなくて、水が下の方、もう岩の下の方を流れているっていう状況なんですね。だから、鹿にしてみれば、匂いはするんだけど、水がねえっていう状況。で、川の底まで降りてって、匂いを求めて、必死に探すんですよ。もう喉乾いて、もう、そのままで死んじゃいますから。そのぐらい必死に、水を探す鹿のことをこれ歌ってる。だから、谷川のとか、じゃあ状況じゃないんですよ。もっとすごい状況で、もう、そうやって探してる。それを神様、この、ね、聖書では、そのぐらい私を、私の言葉を求めなさいっていうことを言ってるんですよ。そのぐらい私の魂は、そんな鹿のようにあなたを求めてますっていう、それを、こう言ってるわけですね。 御言葉を求め、御言葉 を格闘するっていう言い方、格闘する。こう聖書をね、こう読む、聖書を求めるっていうこと。わからないところがあったら、そのままスルーしないで、なんて書いてあるんですか、神様って。これはどういう意味なんですか。もう神様ね、が教えてくれなかったら、ヤスさん、これなんて書いて、これどういう意味なんですか。テムさん、これどういうことなんですか。なんでこれはこういうふうに書いてあるんですか。求めてください。格闘してください。詩篇の42の1と2をちょっと見ますと、鹿が谷川の流れを下へあぐように、神よ、私の魂はあなたを下へあぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。乾いてるんですね。御言葉に乾いてる。神様の言葉に乾いてる。そんな人を神様は放っておきません。御言葉に乾き、神様の言葉と格闘している人に、神様は放っておくことはしません。ピリポが、この、宦官のところに行って、イエスのことを彼に述べ伝えました。こんな感じですね。もう、二人で、こう、聖書をね、これはこういうことを書いてあるんだ。福音、グッドニュースというふうにね、言いますけども、宦官はイザヤ書53章を読んでいました。そしてでも分からなかった。何が書かれてるの？この苦難のしもべって何なんだ？この人は 何者なんだ？御言葉と聖書を格闘し、質問しました。これは誰なんですか？私には分かりません。ピリポはそれを解き明かしをし、福音を伝えました。その福音とは何か？ナザレのイエスっていう言い方をするんですけども、あと主イエスとかね、イエスキリストって言いますけども、ナザレのイエスっていう文字に出てくると、なんとなくね、ナザレ村のイエスさんということで、人間なんですね。いや、知ってる知ってる、あのね、お兄ちゃん、あの、ナザレ村に、俺隣の村だから知ってるけども、イエスっていたよね。兄弟もいたよね。ね、ナザレのイエス。で、主イエスというのは、主、ね、神です。私たちの、ね、神イエスであって、イエスキリスト、キリストが救世主ですから、メシアですから、メシアであるイエス。で、こちらは人間です。こちらは神様です。人間 100% 人間と 100% の神様が、これがイコールであるということ。ナザレのイエスが、私たちの救い主であり、神である。それが、繋がった時に、それがグッドニュースになります。この、さっきのところね、福音を伝えたっていうのを直訳するとね、彼にイエスを福音したっていう英語だってなるね。直訳と。福音した。なんか、エヴァンジェラ、福音した。大事なことは、イエス様を指し示すこと。でも、宦官はもうすでに、誠の神様のことは信じてました。だから礼拝行ったんです。だから聖書を読んだんです。ですけども、あの聖書のイザヤ書に書いてある苦難のしもべの姿と、最近なんか噂で聞いた十字架でね、かかって死んだっていう、なんかこう、最近流行りの若い預言者がいたけども、そのイエスという、ナザレのイエスという人間が、この時に、あ、この苦難のしもべは、あの十字架にかかったイエスだったんだ。分かったんです。重なったんです。目から鱗が落ちたんですよ。神様を信じている人はたくさんいます。でも、イエス・キリストを、イエス・キリストが主であり、メシアであることを信じなければ、喜びは、本当の喜びはないんですね。本当の福音、本当のグッドニュースというのはそこにあります。罪のないイエスが、苦難のしもべが、私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった。それが福音です。そして3日後によみがえり、復活によってそのイエスを信じる者は永遠の命が与えられる。その福音、そのグッドニュースをピリポは宦官に伝えたんです。皆さんの聖書、先進んでいきますけども、36節、道を進んでいくうちに水のあるところに来たので宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か使いがあるでしょうか、ね、もうじゃあイエスを信じた。バプテスマもう今やっちゃいましょうと。ところで皆さんの聖書には37節あります？皆さんの聖書、自分のもし聖書あったらね、こう開いてみて、37節があるかどうか。普通ないんですよ。抜けてるんですね。で、欄外のところにもしかしたらあるかもしれない。じゃあ、その、37節には何て書いてあるか。これ、別の写本にはこう書いてあるんですけども、そしてピリポは言った。 もしあなたが心底から信じるならば良いのです。すると彼は答えていった。私はイエス・キリストが神の御子であると信じますと言ったんですね。これ抜けてるでしょ、皆さん聖書37節。これ入れといてください。これイエス・キリストが神の子であると信じたんですよ、このフィリポは。御言葉を求める者を神様は放っておきません。そして私一人のために神様はアレンジをしてくださいます。神様を求める者のことを求道者って言いますね。求道者、エチオピアのこの高官は遠く異国の地、ね、そこで生きる誠の神を知らない国に本来生まれました。でもどういうわけか彼はイスラエルの神、聖書の神を知り信じました。私たちと一緒でしょ。私たちイスラエルと全然関係ない国ですよ。ですけども私たちはそこで異国の地で異邦人としてイエスを知り導かれて信じました、もっと知りたいと思いました。で当然彼の国には同じ神を信じる者は少なかったかもしれない。彼は一大決心をしてエルサレムと礼拝の旅に出ました。で高価な聖書も手に入れて一生懸命読んだんです。神様のことをもっともっと知りたい、もっと聖書を学びたい。鹿が谷川の流れを仰ぐ、下へ仰ぐように神様を求めました。そんな人を神様は放っておかないんですね。私たちが神様を求めれば神様も、まあ私たちが神様を求める前からですけども、神様は私たちのことを求めてるんですね。99匹の羊を置いてでもたった1匹を探しに行く、そんな神様です。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。いなくなった1匹の気持ち考えてください。寂しくて、わからなくて、神様が 何なのかわからなくて、この、苦難のしもべ、イザヤ書の、書かれているこの羊が何なのかわからなくて、求めているときに、神様はその1匹の羊を探しに言ってくださいます。たった一人のエチオピア人のために神様はピリポの運命を変えてまでしてキリストによる救いを伝えたんですね。エチオピアの交換のために神様はしてくださったように、私一人のために皆さん思い出してください。そんな経験、そんな出会いがありませんか。皆さんに自分のために神様はこんなこともしてくれた、自分一人のためにこんなことしてくれた。私、これは今日はね、うちの、朝は言わなかったですね。私、東京農大っていうね、東京農大山の会っていうところに、山のサークルにいてね、いつも勉強、授業出ないで、そういったサークルのところにいたんですけども、その時にですね、他の学校の生徒がね、また訪ねてきたことがあったね。で、後でね、話聞くとね、そこに行くのに、なんか神様に導かれた的なことを言うんですね。で、彼女があまりにもね、こう魅力的な人だったんで、ちょっと私ね、実は私の行ってる山の会っていうのは、もうバリバリ岩も登るし、冬山も行くし、ちょっと危険なところだったんですけども、いや、大丈夫だよ、ハイキングのサークルだから大丈夫だよって嘘ついて、で、ありとあらゆる嘘ついて引き止めたんですね。で、彼女がいなかったら今私はここにいません。今の、奥さん、あそこですけども、私のために神様はね、そうやってアレンジしてくださった。東京の大学に。で、結婚してからオーストラリアのバイブルカレッジ、とこに行きました。まあ、ちょっと話がもう飛びますけども。でね、英語の先生、私ね、英語のクラスに行ったんですけども、英語の先生がマリアンさんと言って、私より10ぐらい上の、でもすごい若々しいね、独身の女性の先生だったね。で、私、英語苦手な、でね、本当にね、英語嫌だったんですよ。でも、その先生って今でもね、話をこう思い出すだけでね、もう涙出てくるんですけども、生涯最高のね、先生なんですね、私にとって。で、彼女以外の先生考えられないんですよ。で、彼女は本来アデレードってとこで、もうバリバリ仕事してたキャリアウーマンだった。ですけども、ボランティアでバイブルカレッジの生徒に、英語を教えるボランティアに来てた。1年ぐらいかな。で、アジアの真面目な生徒たち、韓国の人だとか、台湾の人とか、みんな真面目なんですよ。で、英語も上手いんですよ。でそんな上手いなら別に来なくてもいいじゃんってぐらい上手かったですよね。で、その中で一人、私だけですよ。わかんないですぐ居眠りしてね、一番前でこう寝てる、落ちこぼれの生徒って私一人だった。 で、普通だったら落ちこぼれなんですけども、マリアン先生、私がね、興味を持つように、この、授業の内容をね、どんどんアレンジしてくれて、で、私がね、どんなことで目を覚ますかって分かってきたの。例えば、動物の話。サメとかの話。なんかこう、小学生の男の子が喜びそうな話ね。だからそういう話をすると、こう、眠たくても起きるって気づいて、これがどんどん内容が、なんかこう、男の子が喜ぶような動物の話とか、そんな話ばっかりになった。で、あと写真を用意してね、こう、ビジュアルに言ったり、ビジュアルで写真を見せるとかね。あとゲームをしたりとか、そんなことして、あと外で授業したり。で、私がね、英語で覚えた、結構ね、難しい言葉、最初に覚えた難しい言葉のね、エクスカージョンって言葉ね。遠足って意味なんですよ。遠足。遠足行く、明日、来週遠足行きますよってパッと起きるじゃない。で、もう犬みたいなもんですよ。散歩って言うとこうね、起きるような感じで。で、そういう先生が、約半年英語のコースを終えて、で、私たちも一旦日本に帰ったんですね。で、その後、私たち、またね、献身の思いが与えられて、もう一回タスマニアに行くと、なんとその、アデレドに仕事に戻ったはずのそのマリアン先生がまたいるんですよ。そんなに仕事休んでいいのって思うじゃない、日本人だったら。またいるんですよ。でなんか知んないけど、来ちゃったみたいな感じで言ってですね。私のために感想をアレンジしてくれる。で、タスマニアでもう一つ話すると、日本人のね、久野さんというね、今でも牧師をしてるすごい立派なね、ご家族がいたんですね。で、1年間だけ一緒に勉強したんです。で、その間、素晴らしい交わりの、時間を持たせてもらったのと同時に、自分にとって一番の恵みは、日本語で、今、英語ばっかだったのは日本語でバイブルスタディを一から教えてもらったこと。その人に、独り占めですよ。その人、牧師のね、立派な。で、しかもかなり本当に詳しく聖書をやってくれる人で、で、彼のね、口癖がね、こう聖書を読むたびに、こう教えるたびに、ヤスさん、これが真実におられましょうやってね、聖書読んで、聖書学びして、こんな風に書いてあるんだよ。これが真実におられましょうやって、この関西の方の人なんですけども、その先生とね、一緒に、やってたんですけども、でも彼にはね、葛藤があったのね。なぜかというと彼は、神学的にすごい福音派といって、ガッチガチの聖書をすごくやるんだけども、もう異言とか予言とかなんか精霊の働きとかあんまりこう認めない的な神学を持ってた。かたや私が言ったとこは、もう精霊の働きバリバリのね、ペンテコステというところだったね。で、彼はいろんな神学論争をこう、そこの先生とかもして、本当にもうね、一年間彼にとっては、もう何のために神様を私をここにね、導いたんだろうって。アデレードで、本当はアデレードで日本人教会は勃発してたんですよ。なのに一年間、なぜか知らないけどここに来る。で、彼には悪いですけども、私のためですよ。ね。なんかずうずうしいかもしれませんけども、そうなんですよ。日本に帰ってきてからアメリカで、世界最大規模の教会学校を開く、ビル・ユーソンっていう牧師がいてね、来たんですけど、初来日した時に、2日間の教会学校セミナーとかありました。で、700人ぐらいの人たちが参加して、彼はニューヨークでのね、働き、スラムでの働きを、本当に力強いメッセージで語ってくださった。この教会からもね、何人か一緒に行ったんですけども、今まで聞いたことないような熱いメッセージを語りながら、何度も彼は言うんですね。自分は、一人のために来た。たった一人のために自分は来たんだって言ってね。二日間のセミナーの中で、ほとんどずっとね、号泣しっぱなしで、もう頭痛くなりました。で、これだけ多くの人がいて、700人いて、でも、みんなが彼のメッセージに感動して燃やされていたとしても、自分は確信があったの。彼が日本に来たのは、私のためだった。私のために神様がアレンジしてくださった。なんかこう、すごいこう、傲慢に聞こえるかもしれませんけども、皆さん考えてください。イエス様が、私一人のために、私のために十字架にかかってくださった。これ信じてます？いや、自分じゃなくて、いや、もちろん、みんなのためなんだけども、私のためかどうかってね。もしそうだとしたら、私のために十字架にかかってくださったとしたら、ね、マリアン先生を送るとかね、久野さんを送るとか、ビル・ユーソンを送るなんて簡単なことでしょ。私たちのために、私のために、神様はアレンジしてくださって、感動を与えてくださるんです。皆さんにもそういう経験があるはずですし、気がつかないだけかもしれない。皆さんの周りで神様が、いろんなものをね、用意してくださって、備えてくださってます。最後のところに行きたいと思いますけども、御言葉の感動、 そして馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中へ降りていき、ピリポは宦官にバプテスマを授けた。水から上がってきた時、主の霊がピリポを連れ去られたので、宦官はそれから後彼を見なかったが、喜びながら帰っていた。それからピリポはアゾトに現れ、すべての町々を通って福音を述べ伝え、カイザリアに行ったとあります。ミッションがこれでね、ピリポとしては終わります。で、それぞれの場所に戻ります。もうこの二人は二度とこの世では交わることはなかったでしょう。次は神様とね、御国で会うことになると思いますけども、宦官が喜びながら帰っていったと。御言葉の感動というのが今日のメッセージのテーマですけども、御言葉の感動、神様の声に気づき、求めるときに何が起こるかと言いますと、その奇跡も素晴らしいし、癒しも素晴らしいし、経済的な祝福、いろんな祝福ね、素晴らしいと思います。だけども、そんなことよりももっとね、この溢れる喜びはどこから来るかと言いますと、御言葉の感動から来るんですよ。私にとってはそうです。どんな奇跡の話聞いても、癒しの話が目の前で起こっても、それよりももっと大きな喜び、大きな感動というのは、自分がその御言葉に出会った時です。御言葉に書いてあることが、今これは神様が自分に語ってるんだ。なんで神様わかるんだ。なんで今こんな言葉が与えられたんだ。その感動こそが私たちを動かし、信仰の土台になります。溢れる喜びはそこから来ます。神様のアレンジ、神様の計画の中を生きるには、この揺るがない土台となる、まず聖書、御言葉への確信が必要です。これは本当に間違いない言葉なんだ。全部神様がくださった、宝物がね、この中に本当に入ってるんだ。そしてもう一つ、聖霊の導き。イエス・キリストを信じた者のうちには聖霊が与えられますけども、もちろん聖霊が直接語ることもあるかもしれません。あそこに行け、これ行け。ね、ピリポの時みたいに。でも、私たちにはピリポと違って、神様の啓示である聖書、御言葉が与えられてます。で、聖霊は主にですよ。主に聖書の御言葉を通して私たちに語ります。聖書です。私はこの聖書もろくに読まないで、聖霊に導かれるようなおっかないことはしたくありません。聖書も読んでないんだけども、なんか神様はこんな言ったような気がした。夢の中でこんなこと言った。じゃあこうしよう。必ず、御言葉で確認します。そして、聖書には感動があります。エチオピアの宦官の話、ここで終わってるんですけども、その後のエピソードというのをね、私考えました。神学的にこれダメだって言われるかもしれないですけども、聖書に、ね、書き足しちゃいけないですよね。でも、考えてください。皆さんもイメージしてください。この後宦官はどうしたでしょうか。まだ馬車乗ってます。まだ帰る途中。ピリポと別れた後宦官が何したでしょうか。最初に手に取ったものは何でしょうか。どこを開いたでしょうか。イザヤ書53章。皆さんもし聖書だったら開いてみてください。53章を読んで解き明かしがあって、ああ素晴らしい、ピリポからこんな素晴らしい恵みをもらった。私も単純な人間なんで、聖書の通読とかすると、もう真面目にね、創世記一章一節から順番にやるんですよ。ずっと途中でね、レビキとかいろんなところでこう難しくなってもちゃんとね、こう読んでいくんですね。この宦官も53章を読み終わって今度54章に行きます。例えばこんなこと書いてあります。私はほんのしばらくの間あなたを見捨てたが大きな憐れみを持ってあなたを集める。怒りが溢れてほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが永遠に変わらぬ愛を持ってあなたを憐れむとあなたのを贖う死は仰せられると。もうこの相手が誰なのか分かってます。今までは誰のことを言ってんだろう。でもイエス、ね、イエスであり天の父である永遠に変わらない愛を持った神様が私を憐れんでる。十節。たとえ山々が移り、丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の約束は動かないとあなたを憐れむ主は仰せられる。あ、神様本当だよな。神様の愛は変わらないんだ。平和の約束は私に与えられてるんだ。次じゃあ55章に行きましょう。当然彼の時にはこのね、数字はないですけども、どんどん読んでいきます。ああ、乾いてる者はみんな水を求めて出てこい。金のない者もさあ、穀物を買って食べよう。さあ、金を払わないで穀物を買い、代価を払わないで葡萄酒と乳を買え。ああ、そうだ。 ね、自分も乾いてたんだ。自分も乾いてて、谷川のね、水を求める石川のように乾いていて、そしてその水が与えられ、これからも乾くことがあったら、また求めていっていいんだと。神様はその水を与えてくださるんだ。ただで与えてくださるんだ。55章6節。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。あ、神様を本当にね、近くにおられるんだと。御言葉は近くにあるんだと。神様を本当に呼び求めようと。11節。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の送ったことを成功させる。神様の口から出る言葉、聖書の言葉、御言葉は本当に虚しくはならないと。必ずそれは成し遂げられるんだと。御言葉、聖書の言葉は本当に正しいんだ。これね、もう全部ね、素晴らしいんですけども、こうピックアップしたところですけども、一番大事なのはこの後です。56章。3節。主に連なる外国人は言ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると。宦官も言ってはならない。ああ、私は枯れ木だと。皆さん想像してください。自分がこの宦官だったと思ってください。53章読んでいて、イエスがキリストであることを知って、で、続きを読んでるときに、突然自分が出てくるんです。主に連なる外国人は言ってはならない。彼もそうです。外国人です。ユダヤ人じゃありません。異邦人です。やっぱりちょっとユダヤ人に対するなんかこうアウェーな感じ。しかもユダヤ人はやっぱバカにしたりこうね迫害しますからね。その後も。でも神様が言います。あなたをその民から切り離すことはないって言います。さらに自分は宦官です。分かってます。罪があること。もう消せないね、これから子供も持つこともできない、子孫も持てない。いくら神様のね、その喜びをもらったとしても、イエス様を信じたとしても、でも宦官であることは変わらない。主の、ね、礼拝に行っても、中まで入っていくことはできない。あ、私は枯れ木だ。子孫も残せない。このまま死んでいくんだ。でも、そんなこと言うなと。誠に主はこう仰せられる。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ、宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで、息子、娘たちにも勝る、分け前と名を与え、耐えることのない永遠の名を与える。これを読んだ時のこの宦官の気持ちってどうだと思います？この言葉に出会えたとき、もう今までにないぐらいの喜びが湧き上がったと思います。ああ、そうなんだと。神様がそうおっしゃってくださるんだと。なんで神様は自分のことを分かるんだろうと。なんで、このね、ピリポが出会う相手は宦官だったんだろうか。なんでイザヤの53章を読んでいたんだろうか。全部神様のアレンジです。もちろん聖書に書いてありませんよ、ここのところは。ですけども、私を信じます宦官は当然ここまで読んだでしょうし、家に帰るまでの間にね、この聖句に出会ったと思います。この聖句に出会うための旅を、この御言葉の感動に出会うための旅を、彼はしていたんです。ヘブルの4章12節。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。神の言葉は生きてます。力があります。御言葉には力があります。感動があります。それを私たちの、本当にね、魂を切り裂き、霊を切り裂き、心のいろんな、こう、葛藤、宦官にもいろんな葛藤があったと思います。私にもあります。それをすべて、神様は分かった上で、御言葉を与えてくださいます。その御言葉に出会うための旅を私たちも今してるんです。神様の言葉。私たちはこの御言葉の感動、その御言葉の感動によって私たちの信仰は成長するし、私たちの信仰の土台が出来上がっています。その御言葉は私たちのすぐ近くにあります。私たちは別に迫害されてません。いつでも聖書を読めます。いろんなトイレとかいろんなところに貼っといてもいいです。ね、T シャツ着てもいいです。 御言葉を求める人を神様は放っておきません、ね、学びたい人は学べばいいです。バイブルスタディもね、水曜日やってますので来てください。で、御言葉と格闘してください。別に家にいてもね、自分で読んでるだけでも聖書との格闘はできます。そして御言葉の声に、聖霊の声に耳を澄まして、求めるときに私たちは御言葉の感動に出会います。なぜ今この時にこの言葉が与えられるんだろうと、なぜ昨日じゃなくて明日じゃなくて今この言葉が与えられるんだろう、なぜ神様は私のことをこんなによくご存知なんだろうと、ぜひそういう感動に出会ってください。この夏ね、今子供たちはこれからテストが終わって、夏休みに入ったりもすると思いますけども、御言葉の感動、どんなものよりもどんな感動よりも素晴らしい感動がこの聖書の中にはあります。ぜひ、体験してください。お願いします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。神様、今日もあなたが、御言葉を通して語ってくださったことを感謝します。神の言葉は生きていて力があります。そうです、力があります。私たちが自分の頭で理解できない、自分の力ではどうしようもできないことを、あなたの言葉はいとも簡単に、私たちを変え、私を変え、人々を変え、世界を変えていきます。神様、どうか今私に言葉を与えてください。今私たち鹿が谷川の流れをしたい、あやぐようにあなたの言葉を求めます。あなたの、声を求めます。神様、どうかあなたが私たちに与えてくださる御言葉をどうか出会わせてください。神様、私たちが、あなたを求めると同じようにあなたは私たちを求め、私たちに、出会おうと日々、言葉をくださっていることを感謝します。神様、どうか私たちがそれを見逃すことがないようにどうか助けてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン、アメン。